午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AC です。2026年7月31日のマスドット AC カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目はゲンリッチ・ベリツキーさん、アルベルト・ F ・ボイクさん、ドミトリー・カーナーさんによるコエンダズ・ア・デリバチオン・オブ・アリング・アドミット・ザ・エクスポネンシャル、間の導出はいつ指数写像を持つかです。この論文ではある間の導出に対して指数関数的な演算子がいつもとの間の中に止まるのかという問題を深く掘り下げています。微分幾何学では当たり前のように行われる積分による指数写像の定義を代数的なテーラー展開として捉え直すというアプローチがとても面白いですね。まず代数的なべき級数について調べたところ、指数演算子は基本的に超越的であり、元の間に止まることは滅多にないという厳しい結果が出ました。一方で解析的なべき級数やジュブレ級数のような設定では、係数の評価に関する緩い条件さえあれば指数演算子がうまく作用することが証明されています。古典的なコーシーの定理をより広い枠組みで一般化した形になっていて、ここには解析学の力強さを感じます。さらに滑らかな関数の目についても検討していますが、ここでは逆にほとんどの場合に指数演算子が作用しないというかなり絶望的な結果が示されました。代数、解析、そして滑らかな関数という異なる世界で指数写像の挙動を体系的に分類しきった点に、この研究の大きな価値があると言えます。2本目はホセ・ドミンゴ・ヒメネス・ロペスさん、ヘッスナ・バロモレノさん、フアン・カルロス・ルイス・モリーナさんによるアルファベータ・テッサリネ・ツールボックス A ハイ・パフォーマンス・マトラブ・フレームワーク・フォー・ハイパー・コンプレックス・テンソル・アルゲブラ・アルファベータ・テッサリン・ツールボックス超複素テンソル代数のための高性能マットラブ・フレームワークです。この論文では超複素数を用いた計算を効率化する新しいツールボックスを提案しています。現代の物理学やデータサイエンスでは多次元の現象を扱うために超複素数が必要ですが、クォータニオンのような体系は交換法則が成り立たないため、行列演算がとても複雑になってしまいます。そこで著者たちはより汎用的なアルファベータテッサリンという構造を導入しました。驚くべきはその実装方法です。超複素数を同型な行列として表現し、マットラブの最適化された計算ライブラリを最大限に活用しています。特にべき等表現を用いて問題を独立した複素数演算に分解することで、メモリ使用量を半分に抑え、計算速度を劇的に向上させました。実際に画像処理に適用したところ、画像の修復やノイズ除去、電子透かしなどのタスクで従来のクォータニオンを用いた手法を圧倒する精度と速度を記録しています。数分かかっていた処理がわずか数秒で終わるというのは、実用的にもかなり強力な武器になりますね。3本目はバルガブ・バットさんとリンク・アンマーさんによるローカルコホモロジー・モデュルズ・ウィズ・ノン・クローズド・サポート非閉指示を持つ局所コホモロジー化群です。この論文では局所コホモロジー化群の指示が常に閉集合になるのかという長年の数学的な疑問に挑んでいます。結論から言うと、生息局所間では成り立ちますが、より一般的なネーター間では成り立たないことが証明されました。つまり指示を持つ最小素イデアルが無限に存在する意外なケースがあるということです。具体的にどうやってそんな例を作ったのかが面白いところです。まずアーベル多様体の幾何学を利用して4次元の正規正域を構成しています。ここでは多くの点はねじれ点ではありませんが、一部の点だけがねじれ点になるという性質を巧みに使い、無限個のねじれ点だけを指示に持つ化群を抽出しています。さらにアフィン切りを用いて5次元の例を作ったり、 整数上の3次元の非飛躍感で、あらゆる素数についてのねじれを含む例を提示したりしています。2次元以下のメーター間では指示は常に有限になりますが、3次元や4次元になると状況が一変します。得意な多様体が生息な多様体と同じように振る舞うだろうという期待を裏切る結果となりました。また、著者たちがこの判例のアイデアを練る際に、チャット GPT と対話して楕円曲線のねじれ点について検討したというエピソードも、現代的な研究スタイルがうかがえて興味深いですね。4本目は、スディプタダスさん、スティーブン・ランズライテルさん、ビン・アンファムさんによる、トランスセンデンタル・ヒルベルト・クンツ・マルチプリシティズ、超越的なヒルベルト・クンツ多重度、です。この論文では、正標数における特異点を調べるための指標であるヒルベルト・クンツ多重度が、実は超越数になり得ることを証明しています。これまで、多くのケースでこの値は有理数になることが知られていましたが、超越的な値が存在するかどうかは大きな謎でした。研究チームはまず、一般化された多重度が超越数になる例を構築しました。ここで、節のないエンリケス曲面という特殊な図形を使い、その上の遮影束を考えることで、多重度の計算を因子の体積の積分へと変換しています。さらに、この一般化された値を、通常のヒルベルト・クンツ多重度の有限個の線形結合で表す手法を用いることで、ついに通常の多重度が超越数となる例を導き出しました。特に、対数関数の積分から現れる項が互いに打ち消し合わないことを証明し、最終的にベーカーの定理を用いて超越性を確定させています。幾何学的な体積の計算から、数論的な複雑さが導き出されるという展開には、非常に心地よい驚きがありますね。5本目は、レイ・キョウさんによる、クォーターゾンモデュルズ・レラティブ・トゥ・ア・ヘレリタリー・トルション・セオリー、遺伝的トルション理論に関するコトーション化群、です。この論文では、T ティルデ操作によって導かれる遺伝的トルション理論に基づいた、様々なコトーション化群のクラスについて研究しています。もともとは、プリューファー情報聖域やクルル聖域のような間や聖域に対して、コトーションやトルコトーションの具体的な特徴付けをしたいという、情報イデアル論における長年の未解決問題に取り組んだものです。著者は、従来のコトーション対を一般化した T ティルデトル対や、T ティルデエノックスコトーション化群といった新しい概念を導入しました。これらの道具を使って、間の性質を鮮やかに分類しています。例えばある聖域がデデキント聖域であることと T ティルデウォーフィールド、エノックス、そしてマトリスという3つの異なるコトーション化群のクラスが全て一致することが同値であると示しました。ホモロジー代数的な視点からクルル聖域などの重要な聖域を分類し直すアプローチは非常に整理されていて心地よいですね。T ティルデ操作という共通の物差しを使うことで、複雑な間の構造を系統的に結びつけた素晴らしい成果だと思います。6本目は、マス RA からのクロス投稿で、マフディ・アンバル・ロイさんによる、オンファイ・ K ・ N ・アブソアビング・デルタ・プライマリ・ハイペリディールズ・ファイ・ K ・ N ・吸収デルタ・一次ハイパーイデアルについて、です。この論文では、可観クラスナーハイパーリングという足し算の結果が集合になる特殊な代数構造を扱っています。著者はこれまで個別に議論されてきた N 吸収ハイパーイデアルや弱吸収一次ハイパーイデアルといったさまざまな概念をたった一つの定義でまとめて包み込もうと試みました。そのためにハイパーイデアルを縮小させるデルタ関数と拡大させるファイ関数という2つの道具を導入しています。この新しい定義を使うと、関数の設定次第で従来の多くの概念を自然に導き出せることが証明されており、バラバラだった理論が一つにつながる快感がありますね。また、これらのハイパーイデアルが準同型写像や直積においてどのように振る舞うかも詳しく分析されています。特に、 ある条件を満たす場合にハイパーイデアルの根が再び同じ性質を持つことを示した点は、構造的な一貫性があって非常に鮮やかです。7本目はマスドット CT からのクロス投稿で、レオビ・ギルド・アロンソさん、ラウル・アルビテパソさん、アナ・ジェレミアスさんによるホーモトピーリミッツ・オブ・コンプレックス、副体のホモトピー極限です。この論文では積を持つアーベル圏上の副体においてホモトピー極限という概念を導入しています。一般に同来圏では局所化という操作のせいで極限や余極限がうまく存在しないことが多いのですが、そこを何とかしてホモトピー的な手法で回収しようという試みです。具体的には同来逆極限の計算に使われるルース副体を副体にまで拡張し、積による全副体化を行うことでホモトピー極限を定義しています。特に逆径が各次数で弱くフラビーである場合には、このホモトピー極限が実際の極限と偽同形になることを示しています。またホモトピー余極限との形式的な相対性を証明している点も非常に鮮やかです。積のホモトピー余極限と積のホモトピー極限が同形になるという結果は、構造的な美しさを感じさせますね。さらに積で安定な三角部分圏がホモトピー極限の下でも安定であることを導き出しており、圏論的な枠組みをしっかりと構築した素晴らしい研究でした。最後はマスドット CO からのクロス投稿で、ユーペンリサン・ジャスパー・リューさん、ブレンダン・ローデスさんによるデレンジメント・パーミュテーション・マトリシズ&オービット・ハーモニクス、完全置換行列と軌道調和解析です。この論文では固定点を持たない置換である完全置換からなる行列の集合に注目し、その軌道調和解析に関連する小管の構造を深く掘り下げています。まず変形理論という手法を使って有限個の点からなる集合の消滅イデアルを次数月小管へと結びつけています。ここで面白いのがルーク配置というチェスの駒をイメージした組み合わせ論的な再帰構造を代数的な単完全列へと見事に引き上げて証明している点です。さらにホワタ変換という置換の全単車を用いることで、この間のヒルベルト級数が最長増加部分列という統計量で表現できることを導き出しました。また手話関数と基本対象関数のクロネッカー積を用いた交代話として次数月フロベニウス像を決定しています。最後にはペーシェンスソーティングというアルゴリズムから得られるバンプ単項式が間の規定になるという予想を立てており、代数的な構造と増加部分列の組み合わせ論が密接に絡み合っている様子が伝わってきます。さあそういうわけで、今回は指数写像から超複素テンソル代数、局所個ホモロジー化群、ヒルベルト・クンツ多重度、そして個トーション化群やホモトピー極限まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を共に探索でき、とても充実した時間でした。それではご視聴ありがとうございました。